ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日は大竹誠さんと砂山圭太郎アナウンサー、お正月休みということで阿佐ヶ谷姉妹のお二人、えりこさん、みほさんと私石川真希の休日バージョンでお送りしております。はい、それではお聞きの皆さんからいただいたメールファックス、今日のメッセージテーマが気になる大人、大好きな大人ということで、はい、えりこさんからご紹介をお願いいたします。はい、
では、流山市の、はいはい、ラジオネーム流山どすこい大将さんです。我が家は惣菜屋ですが、お客様に90歳になる元気なおばあちゃんがいます。先日お店の前を通るおばあちゃんにお出かけですかと尋ねると、まいったよ、虫歯になってね、歯医者に行くんだよと。90歳のおばあちゃん、すべて自分の歯だそうです。耳は少し遠いようですが、こんなお年寄りいるんですね。本当の話ですよ、すごいです。取材に来てくれないかなっていうふうなね、お便りですけども。でも取材にってお店にっていうか、お客様なんですね。
虫歯は一本もない
ないんですって。
すごい、
ね、でご自身のね足でもう歯医者に行かれるんですってね。
歯を大事にしてらっしゃるのね。
すごいわね。
いや、私も歯が欠けちゃってちょっと。
あら、いつ？
年末にかちょっと欠けちゃったんで。
あ、年末に欠けちゃったの。
歯医者に行かなきゃいけないんですけど。
何食べてた欠けちゃったんだっけ。
あれ何食べてたのかしらね。うん、いや硬いものじゃなかったのよ。
あら、
あ違うわ、糸ようじしてたら取れちゃった。ちょっと力いっぱい糸ようじしてたらボロって取れちゃった。
あらららららら、ら、うちはね、うん、ピザかな、ピザ食べたらうちの父ちょっと歯が欠けたって言ってたわね。なんか
大事です
ね。歯はもう何でってやっぱり
すごい場だから、
わからないけど、もう年末年始特にね、いろいろなものほら種類食べるじゃない、結構
歯が欠けた人多いでしょうか ね
テンションちょっと下がっちゃうよね。
下がりますよね。歯医者行きましょう、皆さん。やっぱ歯を大事にね、
歯を大事に
した方がいい。おばあちゃんすごいです
ね、うん、はい、
では続いて美穂さんからご紹介お願いします。
は
い、
じゃあこちらにしましょうかね。はい、ラジオネーム瀬戸際の公務員さん、56歳の方です。
はい、はいはいは
い、ね、はい、はい、気になる大人ですね。ズバリ妻です。超能力を持っています。私の行動が予見できるようです。あー怖いと書いてございます。何をしてるんでしょうね、この旦那さん
ね。お見通しをっていうね。
何してるんですかね。
またそこに、あそこに行って、あそこに行って、あそこだったんでしょうって言ってね。
何スナックとか行っちゃってるのかしら。
あら、どうなのかしら。あとなんかほら、物忘れたとかって言っても、もう大体あそこでしょって言ったらその通りあるとかあるものね。
奥さんがそうやって。
そのご主人が、例えばなんか忘れ物したとか言っても、きっとあそこでしょって言ったら、あったみたいな。やっぱり長年ね、そういうこともあったりするんじゃないかしら。
怖いわね、奥さんね。
怖いのかしら。怖いのかしらね。
お見通しなのかしら、やっぱり。
ねえ。
女の人の方がこう勘がいいようなイメージありますね。
あ、それはあるかな、うん。でも私たちは二人ともポーっとしてるから、感じるでよくないわね。
そうね、うん。ここは勘が鈍いわね、姉妹ね。勘が鈍いじゃないのよ、もう。
はい、どうぞ。続いてはじゃあ。石川さんからお読みいただく感じで、
はい、紹介しましょう。はい、ラジオネームバイソン小木村さんという方ですね。はい、憧れる大人、はい、晴れ着だけでなく男女問わず普段から和装で過ごす方に憧れます。着物や帯、小物とのコーディネートで季節感を醸したり、見ているこちらも楽しくなります。ごくごく普通の勤め人なので、はい、和装で生活することはできないのですが、いつかどうにかなったら自分もそんな大人になりたいです。
どうにかなったら、いつかどうにかなったらね。やっちゃいましょう今年は。
来ちゃいましょう。
今ね、だから本当にもうもちろんね、年代物 のとかもありますけど、うん、結構気軽に着られるのとかありますもんね。
そうですよ ね
リサイクルだったり、そうそうそう、ワンタッチもあるし、あとなんかで拝見したな、うん、なんかデニムの置物とかあるんですって。
へ
え、ね、あ、私たちも一回川越あたりで着せていただいたかしら ね
なんかでも和装で歩いてる方とか見ていると、こうパッと見ちゃいますよ、かっこよくてね。
私も何かのお仕事で一度お着物着せていただいて、どっかの質屋さんかなんかのね、レンタルの着物で貸してもらった時に、うん、阿佐ヶ谷の洋華堂って言っちゃった、また、阿佐ヶ谷のスーパーでね、にまでお着物で行ったのよ。
あ、そんな時があったの？
うん、なんかちょっとやっぱり日常生活着物でしてみたいなと思って。
あ、そう。杉並、阿佐ヶ谷を歩いたのね。
うん、でもやっぱ裾が上がんなくてね、手の。やっぱ一番上の棚の透明を取るのに大変だったわ。
こうやってね。
そうそうそう。だからやっぱり。
ギュッて、帯でギュッてなってるからね。
そうそうそう。やっぱり着慣れてなかったりすると、お着物はね、所作とか難しいのかもしれない。
難しいのよね、とにかくね。
ね
そうなんだよね。
いや、でもぜひぜひ今年チャレンジしていただけたらね。
いかがでしょう。
やっぱそしたら教えていただけたらと思います。
そうですね、教えていただきたい。
うん、はい。今日は気になる大人、大好きな大人をテーマに阿佐ヶ谷姉妹のお二人が選曲した楽曲もおかけしておりまして、はいはいはい、では続いてはえりこさんの選曲ですね。
はい、では、もうそうね、気になる大人だったのかしらね、子供の時代の頃から私からしてみたら、参ります。前野陽子さんでコブラ。
阿佐ヶ谷姉妹のえりこさん選曲気になる大人、大好きな大人をテーマに選曲しました。前野陽子さんのコブラ。
そうです、
かっこいいですね。
かっこいいですね。
何かしら、なんかやっぱり子供時代にね、まあアニメで見ていたんですよ ね、 で夕方頃に流れてたり再放送で見たりとかもしてたんですけど、なんかちょっとその当時とかのアニメーションというね、中に出てくる主人公とはなんか一線隠してる感じだったのよ。
なんか随分大人な感じのアニメだったよね。
独特なタッチで 劇画タッチっていうか、うん、ね、そのなんかムキムキの赤い
ピチピチの着てて、ね、そうそう、コブラがね、
タイトなスーツにね、スーツっていうのがそのボディースーツみたいなんで、
赤いの着てた、ね、
で半袖でほんでにムキムキなのよね。
で、コブラさんは何だったのかしら、これ最高眼がこうついてたわけでしょ。
そうそうそう。なんかその、なんか海賊コブラだったんですって。
あ、海賊なのね。
宇宙海賊コブラみたいな、その。
海賊だったのね。
なんかで、その敵役の海賊を倒すべくこう、戦っている人たちだったのね。で、その、なんか女性の相手役の方みたいなのもちょっと、なんかこう金髪っぽかったりして、日韓的で、
そうなの、セクシーなね。
そうなのよ。
なんかこうに日本ではなかなかお目にかかれないような。
その当時、ね、その私たちの時代ってタイムボカンシリーズとかあって、ドロンジョ様とかね、いたんですけど、そちらもなんかお色気感はあったんですけど、うん、またちょっとテイストが違ったのよね。
見てた見てた、なんかよくわからないなりにこうすごいなと思って見てたわよ。
気になっちゃって
コブラが気になってたの。
気になっちゃって、
コブラが好きだったの。
好きっていうか、まあ、実際に私本当に小学校時代は、まあ、今大竹さんいらっしゃらないからあれだけど、お笑いスター誕生とかね、テレビ演芸とかを 見て、うん、シティボーイズさんが好きだったり、竹中直人さんが好きだったりする小学生だったりしたのよ。
まあ、ちょっと
変てこだったんだけど、だからアニメのとかアイドルの方にキャーキャーとかってあんまりなかったんだけど、うん、コブラはなんかざわついたのよね。
コブラにざわついてた打ち抜かれたみたいなのがあったのかしら。コブラにな
んかざわついて、
ざわついたわね、見ていたってそう、なんかそうね、確かにこう セクシーさとか、
お声がね、松崎しげるさんだったとかって、なんか
コブラの声が
なんですってとかってなんか言ってたわよ。だから
声全然覚えてないわね、そういえば、
スペースアドベンチャーコブラだもの。で、でこの歌があの方だったの、美穂さん、ほら、
前野陽子さん、
前野陽子さんもペドロ&カプリシャス、ペドロカプリシャスの初代の方でね、素敵だったんだけど、作曲作詞の方、ほら、
大野
裕二さん、
そうそうそう、ってます、
大野裕二さんで会ってたと思うの、多分。そう、
ルパン三世とか
そう
の曲作ってらっしゃる。
そうそうそう、なんかかっこいいわよね、
このね、なんかトランペットとかそういうのとか、そうかっこいいのよ、リズムが ね、まあ、大人って感じよね。
大人って感じです。で、私たちもいざ実際今このぐらいの大人になって、でもここにいない大人なんだよね
異質ですね、確かにね。
そうなんですよ、
こういうコブラみたいな大人にはちょっと慣れなかったっていうかね、どういう
不思議、なんかちょっと不思議ですね本当に不思議な、もう ね、
そうね、
昔子供の頃に思い描いてた大人とかってちょっとまたやっぱり現実とは違うのねっていうの、ごめんなさい、長々とそんな取り留めなかったわね次美穂さんかしら、テーマに行きますか、
そうですね、メッセージテーマは気になる大人、大好きな大人、はい、またえりこさんもしありましたらご紹介しましょう。
いいですか、
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
どれがいいかしらね、
いろいろ ね、 ね、届いてるんですよね。
はい、ではこちらね、ラジオネーム寒がりの自転車乗りさん、栃木県の方ですね、ありがとうございます、 阿佐ヶ谷のお二人、牧アナこんにちは。ガンバレリアのお二人もこんにちはですね、うん、今日は女性だけのオープニング賑やかでしたね。50歳の独身おじさんにはちょっとしたお年玉です。ありがとうございます連休最終日の月曜日、これから車のタイヤ交換でもします。というのも、うん、この時期はスキーのためでゲレンデに行くからです。私が若い頃、30年ぐらい前でしょうか、スキーブームがありましたよね。スキー場で恋が始まるなんて大人の生活に期待し、毎週のように出かけたものです、うんうん、私は高校まで北海道の日本海側で育ったので、冬の体育は必ずスキーでした、うんうん、授業なのでどんだけ吹雪が来ても歩いてゲレンデを登り、スキー遠足も凍ったおにぎりを食べるなど楽しかったけど、きつい思い出ばかりで、まるで演歌の世界です。
凍ったおにぎり、
ね、女性との楽しいデートをしながらのスキーがトレンディードラマのようで大人を感じました、うんうん、結局そんなことは数回しかなかったけど、あ、でも数回あったんですね。それ以上のことはなかったな。今は趣味程度で続けているスキーですが、生涯スポーツとして楽しんでいきます、ということです。
うーん、
ね、年齢的には私たちと同世代ぐらいの方だけど、確かにあのほら、恋人がサンタクロースとかね、昔あの映画のね時代、ホイチョイムービーとか私をゲレンデに連れてってとか、私をスキーに連れてって、
スキーに連れてって、
ね、私をスキーに連れてってとか、
絶好調、
あ、そうそうそうそう、冬の恋、そうよ、だから、ね、うーん、それもあったし、
スキーでね、
うーん、
スキー場で恋が始まるのか
しら、ね、やっぱりね、あのゴーグルしてるでしょ、うん、ゴーグルをされてスキーの時って、うん、でそれがあの、うんうん、あの日の光なんかで乱反射してピカーンってしてたりすると、目からビーム出るみたいな感じで、かっこいいって思っちゃうのかしらね。
あ、そういうところになの？
で、なんかゴーグル外すと、なんかあの普通の人出てきちゃったなみたいになって、
ちょっとスキーウェアでかっこよく見えたりとかするのかしら、そういうのあるじゃないか、滑ってきたりすると、
そう、ちょっと、
あら、
全然何もなさそうね。
私はスキー場に行ったことがないから、
あれ、スキー場もまだデビューしてないの？
スキーをしたことがないんじゃない、ちゃんと。
あ、そう、
スケートで手一杯、
スケートで手一杯、
スケートで手一杯。
私もスキー場に一回行った時に、途中でメガネちょっと拭こうと思ったら、メガネのレンズ落っこっちゃって、
あのリフトの下に
落っこっちゃっ て、うん、それ以来ちょっと恥ずかしくて行けないのよねスキーはいいですね。またでも生涯ね、スポーツとしては本当にね、いつまでも続けていただけた
ら、いいですね、
骨折だけ気をつけていただいて、
うん、あ、そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では美穂さん、よろしければご紹介ください、はい、
こちらがいいですかね、うん、じゃあ、ラジオネーム花水さんです、はいはい、神奈川県横須賀市の56歳の男性の方ですね、うん、中学生の時に担任の先生から、お前は大人になったらジュリー沢田研二みたいになるぞきっとと言われたのに、一向にその気配すらありませんでしたというお便りですね。56歳、
あら、
なんでジュリーみたいに、なんか色っぽかったんですか ね、 なんかね、
何が
中学生の時
先生に予言させたのかしらね。太田がうまかったのかしら、
あ、とかね、とか流し目とかお上手だったのかしら、
帽子を斜めにかぶってたのか
そのあたりのイメージだけど、
なんか
なんだこう、ピンときたのかしら、先生がね。
ねえ、確かに流し目とかね、ちょっと。
そういうことだった。一向にならなかったって、その気配が。先生、何を思ったのかしら。
そうなのよね、そこよね。
ちょっと聞きたいけど、ね、今となってはね。
ジュリーもやっぱりどっかアイドルを飛び越えたセクシーさがあったわね。
そうね、大人でね、なんか大人の色気とか感じがあったわね。
ドラマの中でやっぱりあの、うん、キキリンさんが、うん、ジュリーって言ってた、あのイメージがあるわね、うん、やっぱり
ならなかったということでね、
残念でしたじゃないの、
残念でしたね、
はい、いただいた目にとって残念でしたっていう会社ありますよ、本当に、
本当に、ね、
はい、じゃあ牧さんお願いします、
はい、こちらは江戸川区のラジオネームフットワークよしこさん、65歳の奥様です、はい、皆さんこんにち は、
こんにちは、
今日は女子会モードですね、うん、私は3姉妹の真ん中です、はい、当然、うん、姉は私より年上なのに、子供の頃からとにかくわがままで、みんなにどっちがお姉ちゃんかわからないねと言われていました、うん、ところがこの前、そんな姉が私に、あなたはいつも大人で、私がわがまま言っても大人の対応してくれてるよね、ありがとうと言いました、お姉ちゃんの方が年齢は上でしょうと思ったけど、うん、びっくりしたのは67歳になった姉が初めて私に大人っぽい言葉を言ってくれたことです。
あら、
ちょっと涙が出ました、うん、本当の大人の姉になったのかなと思った言葉でした。またわがまま姉に戻っちゃうかなと気になる大人です。
あら、
3
姉妹、
ね、2歳上のお姉さん、
あら、
うん、姉妹ね、なんかこう、ね、あら、じゃあそこやっぱ真ん中 真ん中ってちょっとこうしっかりしなそうなイメージがあるけど、しっかりされて、
ね、私は逆にしっかりしてるイメージがあるのよ。
あ、真ん中の
方。なんかなんだろう、まあ、私のお友達の話で言えば独立心がちょっと強かったりみたいな感じもあったりして、
うーん、なるほど、
ね、やっぱりその2歳ぐらいだとちょっとその、
ね、
あの関係性もすごくこう近しかったりして、なんか逆転してるような部分もあったりするのに、大人のね、確かにそんなありがとうねなんて言われたら泣いちゃうわね。みほさん、もうちょっとありがとうとか言ってくれていいのよ、
お姉さんに、
うん、
ありがとうって、
うん、そんな聞き方、そんな聞き方するってことはもう何にもないっていう、こう言い方じゃない
。まあいい、感謝する時があったら言うけど、
そんなに聞かれると思わなかった。ありがとうってお姉さんに、
なんかあったかしら、感謝。
いやいやいや、思いつかなかったら、まあ、
しないこともないですけど、
思いつかなかったらいいですか、大丈夫です、すいません、ごめんなさい、失礼しました、ね、
仲良くされてくださいませね。
続いてはでは美穂さんの選曲で気になる大人、はい、大好きな大人をテーマに選んでいただいた楽曲ですね、
はい、では参りましょう。サイモン&ガーファンクルでコンドルは飛んでゆく。
なんで
阿佐ヶ谷姉妹美穂さんに選んでいただきました気になる大人大好きな大人をテーマの選曲、サイモン&ガーファンクルコンドルは飛んでいくでした。
はい、
もうスタッフさんたちもざわついてるわよ、
なんでこの曲
なんだ、この曲なんだと。
そうですよね、
うん、そうですよねじゃないの。なんでこの曲にしたんですか。
私がこう気になる大人ってこの曲を選んだんです、うん、
はいはい、
お姉さんもあのこの人に会ったことあるわよね。
この人、
このあの阿佐ヶ谷の、うん、なんか商店街のところで、うん、2回ぐらいあの田中健さんにそっくりな方を見たんで、あの俳優の、
はい、
田中健さんそっくりな方に会ったんですね。なんかなんですけど、なんか服装がちょっといつもの田中健さんと違うってい う、
いや、いつもの田中健さんがどのくらい知ってるのかわからないけど、
なんかちょっとまたパンタノンを履いてた。
新宿の方に続いて
ジーパンでパンタノンを履いてて、
なんでパンタノンを履いてる人ばっかり気になっちゃう。
フォークロア調の格好されてた。
確かに確かに、そうで、ちょっとね、
帽子もなんかこう赤と黄色と緑みたいな、なんかそうやって縫ってるような、
うん、
で上もなんかこう刺繍があるようななんかブラウスみたいの着て自転車でこう、うん、あの走られてて、
ちょっと襟足も長かったわね。
襟足も長かったよね。
ちょっとなんかでも田中健さんちょっとお若い頃とかもなんか結構こう、うん、あのボリューミーな髪型とかを
割
と、なんかしてるようなイメージもちょっとあったから、で K なでしょ、だから
ちょっと K な、そう K な
そう K なを言わないと、
だからその格好はなんか K なをね、あの田中健さんされてるんで、その時の服装なのかなと思って、ですごい目力もすごいある方で、でも K なは背負ってないんですよね。
背負ってないの
K なは
背負ってない。
でもその方、その朝、でも阿佐ヶ谷なんだよね。
阿佐ヶ谷でした。
2,3 度お会いしたんです、その方
に。そうそう、ホームにもいらしたしね。
そう、
中央線のホームにも、あ、総武線だったかな。
やっぱり田中健さんなんだ。
いや違うと。
でも今ちょっと調べたら今70歳でいらっしゃるみたいなんだけど、多分5、6年前に会った時に、いやもうちょっと お若そうな感じに見えたんですよね。だから
確かに、ね、
そっくりな方で。
いやでも田中健さんは、
でも田中健さんですかって聞けなかった
の。いくつになってもお若そうなイメージもある
の
よね。
そう、今の写真ちょっとブログとかの写真拝見しても若いから、うん、あれはなんか阿佐ヶ谷とかをお散歩するときはあの格好なのかななんて。
田中健さんからのあのコンドラ飛んでいくだったの。
そう、ケーナ
のケーナ
の曲をね何かかけたくて、
うん、
それであのサイモンとかファンクルに、
あ、そういえば後ろでこっそり田中健さんの歌はないですかって言って聞いてたわね。
それはちょっとね、なかったみたいで、
なかったからサイモンとかファンクルの歌になっちゃったの。
ケーナっぽい曲、
ケーナっぽい曲でつなげてるんじゃない
あれからお会いしてきてないんで。
お会いできてないわね。
引っ越されちゃったのか、
ね、私たちのちょっとその電車乗ったりする時間がずれたりしてる可能性、もしかしたらまだフォークロアの感じで立ってるかもしれないわよ。い
や、また目撃情報がありましたら
何でもかんでもラジオのリスナーに頼るんじゃないわよ皆さん。
本物でいらっしゃるかもしれない、
かもしれないですね。 あとね、うん、さっき私がほら、曲かけていただいた、前野陽子さんのコブラなんですけどね、うん、さっき、その、声優、声を務めてらっしゃる方、松崎しげるさんってお話しさせてもらったんですけど、それは映画版だったんですって。うん、で、うんうん、テレビのアニメ版、ジョンは野沢那智さんがされてたんですって。
野沢那智さんいいお声でね。
野沢那智さんがいいお声なの。それもすっかりやっぱり頭から抜けちゃってて、那智着ハッピーフレンズねえ、ラジオやってらしたの長いこと、ね、
ラジオされてた、
ね、すいません、もうそんなんで大変失礼いたしました。本当にいつも適当なね記憶で言ってしまって申し訳ありません。
コブラのなんかエンディングの曲もすごくいいっていう
素敵なのよ、やっぱり前野陽子さんの歌でね、は
い、ちょっとまた後で聞いてみましょう。
次今度本当にまたマスターしていきたいと思います
自分で歌う気なのかっていう、自分で歌おうとしてるじゃん、
自分で歌う気満々じゃないのってそうじゃなくて、はい、
以上大竹メインディッシュでした。